映ってますか？こんにちは。あ、映った。映った、映った。あ、聞こえた。おお。おお。皆さん、おはようございます。今日は、こんな、ところから、大変申し訳ございません。先週の水曜日に、教区のジュニアキャンプというのが二の島であったんですけど、でそこで1泊2日過ごしたんですが、なんか寒くてですね、でなんか2日目ぐらいからちょっと喉が痛いなと思ったんですけど、二の島にいたので、対処のしようがなくてですね。それで帰ってきて、かなりこう重症になって、昨日の朝8度ぐらい熱が出まして、それで今日は、平熱には戻ってるんですけど、風邪菌を街道でばらまくわけにいかないので、ちょっと国重さんにかなり無理をさせたんですが、こういう形で皆さんに、御言葉を取り継がせていただきたいと、思います。はい、今日の説教の題はですね、知という題なんですね。今日ね、初めて私の話を聞く方もあるかもしれませんけど、結構なんかどぎついテーマなんですけども、なぜこのテーマを選んだかというと、ご存知のように、今、受難節に入っているわけですね。そして、来週の日曜日が、シュロの終日で、イエス様がエルサレムに入られた日で、再来週か、来週だね、その次週の金曜日が、受難日になるわけですね。つまり、今、私たちは、このイエス・キリストの受難を覚える、時節に入っているわけでして、そういうことも覚えながらですね、今年はシリーズ「新イエス」ということで、イエスの新しい側面についてお話をしているわけですけども、今日は特にイエスの十字架と深く関わっているこの、血のお話であります。もしかするとね、血液が苦手という方もあるかもしれないですね。で、血の話ばっかりするので、ちょっと気分悪くなる人があるいはいるかもしれませんが、そういう方は遠慮なくちょっと出ていただいてね、無理のないようにしていただきたいと思いますが、さて、パワーポイントを変更してますけれども、まずですね、イエスの死はこう血と結びついているんですね。で、当たり前のような感じがしますけどもね、でも、イエスの死は血と結びついてる。血液とか血と結びついてるんですね。で、イエス自身がですね、ご自分が仲立ちとなって、父なる神と結ばれる契約のことを、血による契約って言われたんですね。これはマタイ福音書のいわゆる聖餐式をイエス様がお定めになった時の言葉ですけれども、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると。これは血による契約なんだとおっしゃってるんですね。そして、パウロもこのイエスの血を強調してるんです。何度も何度も出てくるんですけども、例えばこのローマ書の5章の9節には、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですからってこう書いてあるんですね。で、皆さんよく考えてみてください。私を含めてクリスチャンの皆さんは、こういうこうキリストの血、イエスの血っていう表現に慣れてるんですね。もう普通に我々は何度も読んでるから、何とも思わないんですけど、実はですね、イエス様の私たちのために、イエス様が私たちのために捧げてくださったものは、血ではあるんですけど、本来命なんですよね。命を私たちのために捧げてくださったわけだから、イエスの命による契約であるし、 キリストの命によって私たちは義とされたと表現すべきじゃないかと思うんです。ですが、そういう表現は新約聖書にはほとんど出てこないんです。ほとんど義、あの血と書いてあるんですね。キリストの血、イエスの血と書いてあるんです。で、そもそも、イエス・キリストは死なれたわけですけども、人の死と、そして血はですね、イクオールじゃありません。皆さんもお分かりのように、人はいろんなことで亡くなるんですけど、その血を流して死ぬっていうことは、よほど大きな事故とかでない限りはですね、起こらないことなんですね。むしろ血を流さずに死ぬことの方が多いわけですけども、イエスは血を流して死なれているわけです。つまりイエスの死と血は不可分に結びついてるんですね。なぜじゃあイエスの死と、そしてその流された血は結びついているのだろうかということですね。で、それをこう理解するためにはですね、旧約聖書を見なきゃいけません。ね、なぜイエスの死は血と結びついているのだろうかというこの疑問ですけれども、旧約聖書にはですね、血の話がいっぱい出てきます。いっぱい出てくるんですけど、中でも有名なのは、出エジプトの時にですね、最後の10番目の、災いの時にね、この血を子羊をほふって、その血を鴨居に塗って、その建物の中にいるものは、その災いを過ぎ越すっていう、出来事がありましたですね。で、あの出来事もわざわざその子羊をほふって、その血をこう鴨居に塗ると、それが印になるということですけど、なぜその血がね、そう印になったんだろうかということも思うわけです。それから、これがね、今日のこのお話の中で一番重要なところなんですけど、レビ記のですね、17章の10節と11節にこのようにあるんです。イスラエルの家のものであれ、彼らのもとに帰留するものであれ、血を食べるものがあるならば、私は血を食べる者に私の顔を向けて、民の中から必ず彼を断つ。生き物の命は血の中にあるからであるって書いてあるんです。血を食べちゃいけない。で、皆さんご存知だと思いますけれども、コーシャー料理って言ってですね、ユダヤ人の、ラビが認定する食事があるんですね。で、そのコーシャー料理に使う肉というのは、完全に血を抜いてるんです。100%抜くことはできないんですけども、ほとんど血を抜いてるので、パサパサして美味しくないんです。だからユダヤ人は血の滴るようなステーキは食べられないんです。真面目なユダヤ人はね、不真面目な人は食べてますけど、真面目なユダヤ人は血の滴るようなものは食べられないんですね。でもそれはこの、旧約聖書の神様の非常に厳しい、戒めの中に書いてあるからなんですよ。血を食べるものは民から断たれると、そこまでね、神様おっしゃってるわけですね。それは生き物の命は血の中にある。ここがとても重要なところですね。私たちは現代のね、医学の知識があるので、その血と命の関係っていうのは、もちろんその血液が体の何分の1か失われたらなくなるっていうことは知ってますけども、イクオールではないということは分かってるんですね。でも、旧約聖書においては、命と血はイクオールなんです。で、もしかすると、本当にそうなのかもしれないですね。血の中に人間の命というのはあるのかもしれないんです。で、さらにですね、律法にこういうふうに記されてるんです。これ先ほどレビ記の続きなんですけども、私が血をあなたたちに与えたのは、つまり神様は生き物の中に、特にその哺乳類ですね、血を与えてると。祭壇の上であなた方の命の贖いの儀式をするためである。血はその中の命によって贖いをするのであるって書いてある。 動物の血、あるいは人間の血ですね。これは、この命の贖いをするために必要なんだと。血はその中の命によって、つまり血の中に命が入ってる、ね。で、その血にの中にある命によって贖いをするんだというふうに、記されているわけです。そしてさらにですね、ここが大変不思議なとこですけども、で、旧約聖書のね、この律法の中に、生贄を捧げる捧げ方というのが記されております。今はもちろん私たちはそんなことしませんけども、まあ、ユダヤ人はそれをやりたいと思ってるわけですけど、その律法の中にこう書いてあるんですね。捧げ物の頭に手を置き、焼き尽くす捧げ物をほふる場所で、食材の捧げ物をほふる。祭司はその血を指につけて、焼き尽くす捧げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部祭壇のもといに流すと書いてある。つまり、まあ、動物を、まあ、生贄の捧げる動物にヤギとか牛とか羊とか連れてきて、そこでまあほふるんですけど、当然血が流れてますよね。それをまず祭司はその血を指につけて、この動物を焼く祭壇というのがあるんですけど、その四隅にその血を塗ると。そして残ったやつは祭壇のもといに流すと。一滴残らず、その血を祭壇のもとに流さなきゃいけない。まあちょっとね、想像したら、大変、グロテスクなね、話ですよ。だからもう祭壇といっても、もう血の海ですよ、だからそのあたりね。うん。まさにでも血の海の中で、その動物を燃やすんですね。そうすることによって、まあ、旧約聖書においては人々の罪が許され、あるいは神との交わりが保たれ、神に礼拝を捧げるという。だから私たちは生贄というとね、なんか身を焼くっていうことが中心に考えてますけど、実はね、この血が重要なんです。これ血の海の中で捧げる生贄の中を神は受け入れてくださるということなんです。ということでね、その最初の疑問である、その命と血の関係というもの、それがこの旧約聖書を読むとはっきりわかるわけですね。つまり、命は血の中にあるということですね。さて、イエス様は、どのようにして血を流されたのだろうかと。で、イエスは、もちろんその死刑になって殺されるわけですけど、すみません。ローマの、死刑の中に、十字架刑っていうのは、すべてではないんです。他に、いくつもその死刑がある中で、反逆した者にだけ十字架刑というものが課せられたんです。最も過酷な刑として、知られておりまして、恐れられていたんですけども、イエスはその反逆なんかしてないのにね、十字架刑に処せられたわけですけども、その際にですね、多くの血を流してらっしゃるんです。まずは、鞭打ちですね。これ、ヨハネ福音書にありますけども、そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせたと書いてあるね。で、この当時のローマの鞭というのはですね、この皮がいくつ何本かあって、そこにですね、金属とか骨とか石とかがこう仕込まれてる。ファッションっていう映画でね、それが非常にリアルに描かれてましたけども、その鞭を背中に当てられるとどうなるかというと、まあ、肉が裂けるわけですね。激しく流血をする。激しい痛みと激しい流血。で、一説によると、この鞭は39回であったと言われてるんですね。40回だと死んでしまうからというので39回ではなかったかと言われてますが、まあ、これ聖書には記されてませんけれども、多くの回数背中を打たれて、相当背中から出血してると思いますね。そして激しい痛みがある。その次にイエスを襲ったのは何かというと、茨の冠ですね。茨の冠をイエスは頭にかぶせられました。 茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に葦の棒を持たせてと、また福音書にありますけれども、頭というのは人間の体の中では出血が非常に多いところ。だからイエス様の頭にこの茨の冠がぐさっと刺さった瞬間に激しく出血したと思われる。もう普通の人だったらもうそこで耐えられないそうですね。もう脳震盪を起こしちゃう。その茨の冠をかぶせられ、頭から出血をすると。背中から出血し、そして頭から出血する。さらにですね、十字架に釘付けられるわけですね。手と足に釘を打たれるわけです。で、このことについてはトマスがね、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ信じないと言ったところから、イエスの手のには太い釘が打たれただろうということが逆にわかるわけですけれども、当然この手と足に、まあこれは最近はね、その手首に打ったんじゃないかと言われてるんですね。その手のひらに打つと、この裂けて抜けてしまうから手首に打ったんじゃないかと言われてますけども、手首っていうのは皆さんご存知のように動脈が走ってるところですね。つまり手首に釘を打つと、ここからまた激しく出血する。さらにこの足も足首に打つんですね。足首に打つとまた足からも出血する。つまり背中から出血し、頭から出血し、また手と足からも出血して、イエス様十字架につけられた時にはですね、ほとんどもう血が体から抜けてしまってる。虚血状態そういう状態であったと思うんですね。で、イエス様は亡くなったのは、まあ、そのせいであるかどうかはもちろん分かりませんけれども、十字架につけられてわずか6時間で絶命してしまうんですね。で、その絶命の理由はよく分かりませんけど、もしかするとこの出血多量だったかもしれません。しかしですね、そこで終わらないんです。その後どういうことが起こったでしょうか。ローマの兵隊がイエス様の脇腹を槍で刺してるんです。これは心臓を刺したということです。下から脇腹を刺して心臓を刺してる。すると血と水が流れ出たと。つまりイエス様の最後の血が心臓に溜まってたんですね。で、まあ、一説によると、この水と血は分離して心臓にあったんじゃないかというも言われてるんですけども、それが一気に流れ出した。ということはですね、イエス様の血は完全に体外に流出してる。そして十字架の下に全て流れ出てる。これは先ほどお話しした旧約聖書の生贄の祭壇の周りに血を注ぐということと非常によく似てる。イエス様は私たちの罪の身代わりとして完全な生贄になられたわけですから、当然旧約聖書の定めと同じようにその血は全て地に流さなければならなかったから、こういうことが起こったんだろうということが言えるわけですね。イエスの血は罪を贖う生贄として、すべて地に注がれなければならなかった。さっき見終えましたけれども、これはレビ記の4章ですけど、残りの血は全部祭壇のもとに流すと。なるイエス様の血は、まさにイエス様の十字架は人類のための祭壇であって、そのもとにその血はすべて流されたということですね。そのイエスの血によって私たちは罪を贖われたわけです。エフェソ書にあるように、私たちはこの御子においてその血によって贖われ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるもの。ここでパウロが、さっきもローマ書を読みましたけれども、血によってって言ってるのはですね、つまり命とイコールなんですね。イエスの全身から流し出されたその血こそが私たちの贖いのも印なんだと。また殺最初1章20節にやはりパウロは言ってますけれども、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたと。ここでもパウロは血という言葉を使ってる。十字架の血、 ね、十字架の上で流され、そして全て地に流された、あの地によって私たちと神様の間の平和が打ち立てられたんだ。そして神と私たちは和解したんだと。その印は何かというと、十字架のもとに流されたキリストの血なわけですね。そしてイエス様はおっしゃいました。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると。この血こそが、ね、私たちと神様との間の契約の印なんだと。イエスが血を流した目的は何だったんだろうかとまとめたいと思いますけれども、まずイエスご自身が確かに傷つき、痛まれたことの証ですね。イエスは首を絞められたわけでも、上餓死させられたわけでもないんですね。激しい痛みを背負い、そして流血している。それはペトロの一のにあるように、キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのですと。弟子たちはイエスの傷を目撃したんですね。その激しい傷、激しい流血、激しい痛みを彼らは目撃して、ああ、あの打ち傷によって私たちは癒されるんだと。キリストが私たちの代わりに痛まれたから癒されるんだということを確信して、ペトロはこのように言っているわけです。また、ヨハネの19章の先ほど読んだところですけども、もう一度ちょっとこう読むとですね、これね、大変面白いんですね。イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかったと。このイエスがもう亡くなっていたから、もし亡くなってなかったら、こうすねを折ってですね、すね骨を折って、そして窒息死させるということがローマのやり方だったそうですけど、もうイエス様は死んでたと。死んでたのに、あえて脇腹を刺す必要はないんですよね。そうじゃないですか。もう死んでるのは分かったんだから、そこにまた新たな流血をね、もたらす必要はないですよね。なのに、兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した、すると直ちに血と水が流れてきた。まさにこれは、律法に、記されている全ての血は祭壇のもとに流し尽くされなければならない、そして全ての血が流れたことをもって死を確認する。そのやり方が十字架の上でも起こったということですね。すべての血が流れ出たということは、もう決して蘇る可能性はない。完全な死であるということが、このローマ兵の槍の一突きによって、再認識された。もしね、これをやらなければ、死んでただろうと思ったけど、もしかしたら生き返ったみたいなこといるかもしれないけど、もう確かに心臓一突きしてますからね。決して蘇る可能性はない。確かに死なれたことの証として、その血が全て流された、血が流されたということです。そして、イエス様自身はこう言われましたね。私の肉は私の食物、私の血は誠の飲み物だからですと。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまりますと。つまりイエス様はご自分の血を流し出すことによってですね、その血はまさにそのまま私たちのところに流れてきて、その血を飲む私たちはこの永遠の命をいただくんだと。私たちはそれを今、聖餐式という形で受け取ってるわけですね。だから今日これから聖餐式ありますけどね、皆さんがいただくその杯は、まさに十字架の上で流された、あの十字架の下を血の海にしたキリストの血が私たちのところに届いているということを覚えていただきたいんですね。その血によって私たちの罪は許され、私たちと神との間の平和が打ち立てられ、永遠の契約が結ばれている。だからキリストが血を流したことによって、そしてそれを目撃した人たちがいたことによって、そのことは確かだということが分かったということですね。はい、最後に御言葉を2つ読んで終わりたいと思いますが、申命記12章の23から24ですね。これは今日の御言葉ですけれども、血は命であり、命を肉と共に食べてはならないからである。血は食べることなく水のように地面に注ぎ出さねばならない。こう言われたのは誰ですかということですよ。 これは誰が言った言葉ですか？これイエス様が言われてる。イエス様ご自身が旧約聖書のモーセに、このようにしなさいと命じられてる。だからご自身もその言われた言葉通りされたということですね。そしてヘブライの10章19節。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信していますと。イエスの血が私たちが聖所に入るというのは神様のもとに行けるということですね。本来は聖所に入れるのは大祭司が年に1回だけ山ほどの血を流して入らなきゃいけなかったんです。でも私たちはイエス・キリストの血によって遠慮なく誰でも神のもとに行くことができる。その印は十字架にイエス様を買った時に、死聖所と聖所を分けていた幕が裂けたというですね。私たちはキリストの血によって大胆に神のそばに入ることができるんだと。その恵みをね、私たちは与えられているということを、今日はこのイエスの血という側面からお話をいたしました。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはイエス様が十字架で亡くなられたことは知っておりましたけれども、そこで流された、そして注ぎ尽くされた尊い血潮のことについてあまり知っておりませんでした。しかし今日この聖書の言葉を通して、私たちはイエス様が私たちのために最後の一滴までその血を流し尽くされてくださったことを知り、心から感謝をいたします。その血こそが私たちの罪の贖いの証拠であり、また神様との平和の象徴であり、永遠に変わることのない契約の象徴であることを感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。はい、では、ケヴン先生に今日は聖餐式のね、知識をしていただきたいと思います。私はこれで失礼いたします。来週は多分元気になると思いますので、皆さんさようなら。
感謝です。